Good morning, everyone.
皆さんおはようございます。
Well, just come on and gather on back in here.
ぜひ集まって、お座りください。
All right. Don't you just love Jesus?
皆さん、イエス様のこと大好きですか？
He is so amazing.
イエス様は本当に素晴らしいお方です。
Oh, he is so worthy of our praise.
そして私たちの賛美を受けるにふさわしいお方です。
Just as I was worshiping today, I just felt I just need more of him.
今日私はこの礼拝の賛美をしている中で本当に私はもっとイエス様が欲しい必要だと思いました。
Yeah, it doesn't matter about all the other things in our lives or all the other plans that we have. We only need him.
もう今私の中でも起きていること、そして私が計画していることもそれも全部よそに置いて本当にイエス様あなただけが欲しいと思いました。
Yes, he is the source of everything, amen.
なぜならイエス様が私たちの源だからです。
I just love him so much.
本当にイエス様愛してます。大好き。
I'm just gonna pray first.
最初にお祈りしたいと思います。
Oh, Jesus, we need you.
イエス様もっと私たちはあなたが必要です。
And only you.
あなただけが必要です。
Lord, you are the source of all life.
なぜなら私たちの人生のすべての源だから。
You gave up everything for us.
そして私たちのためにすべてをあなたは、捧げてくださいました。
Oh, and we praise you today.
神様あなたを褒めたたえます。
Lord, we just come before you with open hearts to receive from you.
今日心を完全に開けて、あなたが本当に私たちに与えようとしておられるものを受け取ります。
Speak to us from your word today.
私たちに語ってください。
We are ready and willing to hear from you and to receive from you.
今日心を開けてあなたの言葉を聞き受け取ります。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Amen. Okay, today we are going to talk about the Bible.
今日は聖書についてお話ししたいと思います。
Of course, we talk about that every week. We use the Bible.
もちろん聖書は毎週使っていますけれども。
But specifically, we're going to talk about being rooted in the Bible.
でも今日は特別にこの聖書に根を張るというそのようなお話をしたいと思います。
And so, Associate Pastor Ryan has developed this whole message about rooted and being roots and being rooted.
先週ライアンがこの根を下ろす、キリストに根を下ろすことについてメッセージを語りました。
So、today he asked me to share about being rooted in the Bible.
そして今日、ライアンが本当に私にこの聖書に、神様の御言葉に根を下ろすことについてぜひメッセージをしてほしいとお願いされましたので。
And so there's so much to say about the Bible.
でもこれ簡単に言うんですけれども、もう聖書について語ることはもう山ほどあるんですね。
Yes, I was having so much trouble trying to put it all into.A couple pages.
ですのでこんなに山ほどある聖書についてのことを、たった数ページにまとめるのは本当に難しかったです。
But the one thing that I just kept coming back to is the Bible is a love letter.
でも、一つ私がこの聖書の、ことについてメッセージを用意しているときに何度も思ったのはこの聖書は神様からのラブレターだということです。
And when we look at the Bible, we see it through the eyes of God's love.
そして私たちがこの神様の愛の目を通して聖書を見るときに。
We see it through the eyes of His redemption for us.
この神様の私たち、神様が私たちを買い戻してくださったその愛を見ることができます。
From the beginning to end, it's all about His love for us.
そして聖書の初めから最後まで神様の愛で満たされ、満ちている、それが聖書です。
Now, my husband Joel, when he was alive,
私の夫ジョエルが生きていた頃、
He used to leave little love notes all over the place in the house.
この 家の中にですね、この私への愛の、ノートをたくさんあちこちに、残してくれてたんです。
Like, and just really weird places.
とてもランダムな場所なんですけれどもね。
Like, I'd be scooping out the flour to make pancakes and it'd be in the flour. So I'm like...
朝ですね、このホットケーキを作ろうと思ってこの小麦粉を開けたらその小麦粉の中に、愛のメモがラブノートが入ってたんです。
Or something, or I think one time it was underneath the vacuum, so maybe I was supposed to vacuum like that. Was,
ある日はですね、この掃除機の下に、そのラブノートがあったりとかして、これは掃除機をかけろってことかしらみたいに思ったんですけど。
Didn't find that one for a while. No.
でもその掃除機の下のメモを見つけるのにかなり時間かかりましたけど。
So inside a folded towel or just different places.
もしくは、ある時にはこの折りたたんだタオルの中にこの、ラブノートが挟んであったりしたんです。
So some of them I went.Find for months.
ですので、そのたくさんあちこちに隠されていたので、その何ヶ月もそのラブノートを見ることが、見つけることもなかった時もありました。
But every time when I found those, I was always just reminded, even though maybe we hadn't spent any time together that day.
でもその、ノートを見つけるときに見つけるたびに、たとえその日そのジョエルとたくさん時間を過ごすことがなかった日だったとしても
I was just reminded he loves me.
ジョエルは私のことを愛しているとそれを見るたびに思い起こすことができました。
And that's the same that it is with the Bible.
これが、聖書も同じようなことを言えると思います。
So we're just going to look at lots of scripture today. Is that okay?
ですので今日は聖書について語りますので、たくさんの御言葉を読みたいと思います。皆さん、用意はいいですか？
Oh, only Ryan. Only Ryan is ready.
Ryan だけ返事してくれた。
One more time. Is it okay? We're going to read lots of scripture today.
御言葉をたくさん読みますけど、用意はいいですか？
Yay! Okay.
Yes.
Well, so anyway, there are what kind of book is this?
聖書とは一体どんな書物でしょう。
This is my very man. If I take the cover off, the whole Bible will fall apart, so I don't take the cover off. But
この私が持っている聖書はもう、ボロボロなのかな、
yeah,
古いので、もうこのカバーを取るとバラバラになってしまいそうなので、今もう絶対このカバーを肌身離さず持っています。
Yours looks good.
ゆきえさんのは割と綺麗ですね。
And so when we're going to look at the Bible today, I just want to remind us about three truths of the Bible.
今日この聖書を見るときに、この三つの真理を、皆さんに分かち合いたいと思います。
And this makes this book, this Bible, different from any other book.
そしてこの三つの真理があるからこそ、聖書はこの世界の他の書物と比べ物にならない素晴らしい本だということが分かります。
Yes.Okay, so we're just going to go right into it. Number one is the Word of God is alive and powerful.
一番目、神様の御言葉は生きていて力があるということです。
So each one of us who knows the Lord, we are rooted and grounded in something that is alive and powerful.
私たちはこのイエス様を信じるときに、聖書を読むときに、この素晴らしい神様の生きている力のある言葉に根を下ろすことができるんです。
Can't hold the Bible and the mic at the same time. Okay, never mind. God created the world with words.
神様は一番初めにこの世を作られた時に、言葉を用いてこの世を創造されました。
When we look at the beginning, everybody knows the beginning, Genesis 1.
皆さんもご存知の通り、創世記の一章を見る時に、
God says, God said, let there be light.
神様は言われました。まず光があるようにと言葉を使われました。
Or God said, let there be waters.
そしてまた神様は水があるようにとも仰されました。
Or let the earth, God said, let the earth produce.
そして地があるようにと言われたら、その通りになりました。
So from the very beginning, the Word of God, the powerful, anointed, living Word of God, created the world.
ですので、この世が始まる瞬間から神様の言葉があり、その言葉には力があったんです。
Everything was laid out from the word of God, from His words being spoken.
すべてのものが神様の言葉によって作り出されました。
And in this book is His alive and powerful words.
ですので、この聖書には力があり、そして生きている言葉なんです。
Everything, past and present, future, everything is all laid in this book.
すべてのことがここに書かれてあります。この始まる過去のことから今に至るまで、そして今から起こることまで、すべてこの中にあります。
And so you think, okay, yeah, but this is an old book.
でも皆さんこう思うかもしれません。でもこの聖書ってとても古い書物じゃないですか。
But especially in this past six months, I have really found the Bible to be alive and powerful in my exact situation. Has anybody had that?
でも私はこの6ヶ月、過去6ヶ月ですね、この聖書が本当に生きていて力があるということを体験したんですね。
Every time when I open the Bible,He speaks to me through the words that are in this book.
私がこの聖書を開けるたびに、神様はこの御言葉から私に語ってくださるんです。
And so there's, you know, there's two words that we usually use when we describe the Bible.
2つの言葉を使ってこの聖書という言葉を表すとすると、
And we describe it as logos, which is the complete.Everything encompassing word of God.
このロゴスという言葉があります。これは完全であるという、全くものであるという、そういう意味を表しています。
And then also we use the word rhema sometimes.
そしてもう一つの言葉はレーマ。
And that's more about the spoken, about the message.
これは話された、語られた言葉という意味がありますけれども。
And it talks about in the Bible that the Holy Spirit illuminates certain portions of Scripture to us from the Word of God.
そしてこの聖書にも書かれてありますけれども、この御言葉は私たちにこの理解を、悟りを与える、理解を与えるという言葉があります。
So when we are in a situation,
ですので私たちが何か状況にぶち当たったときに、
When you can't seem to get past the troubles that are in front of you.
どう私の前にあるこの状況をどう通り抜けたらいいのかわからないときに。
We can look to the word, amen.
私たちはこの御言葉を見ることができるんです。
Because in here is everything we need.
なぜならここに私たちの必要な言葉がすべて書かれているからです。
When somebody speaks a negative word towards you and it enters your heart.
もしかしたら周りの人から否定的な言葉をかけられたことがあるかもしれません。
We can remember that it says we're to clothe ourselves in love. Clothe ourselves.
でも私たちはこの神様の愛の言葉を着ることができます。
When we've forgotten that we're a child of God, that happens sometimes.
もちろん、私たちの人生の中で神様がどこにいるか忘れる時もあります。
We can remember in Ephesians that it says he has adopted us into his family.
でもこの、神様の御言葉を見るときに、私たちは神の子として変われたよと、そのような御言葉があります。
When we've just seemed to lost all hope.
私たちが本当にもう希望がなくなって絶望の状況にあるときでも、
Then we can look to the word.
この聖書の御言葉を見るときに。
And it says, I love this scripture. This is my favorite scripture. And Yukie doesn't know I'm going to share it. Sorry.
今から読む御言葉は本当に私大好きな御言葉ですけど、ユキエさんはないです。持ってません。ノートにないです。
I'll say it really slow. Okay, Psalms 119, 114.
詩編の119編の。
It says it very clearly here. You are my refuge and shield. Your word is my source of hope.
114節。あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みますとあります。
So the words in this Bible are alive and powerful because the creator of the universe created it.
この聖書は生きていて力がある。なぜならこの宇宙を作った、この地球、すべてを作った神様の言葉がここに書かれているからです。
The most powerful being in the universe created this for us.
この神様という素晴らしい、全能なるお方がこの聖書を作られました。
In John 6:63 it says, It is the Spirit who gives life. The flesh produces nothing. So true. The words that I speak to you are spirit and they are life.
ヨハネの6章63節、命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。
So this book is life-giving.
ですのでこの聖書は私たちに命を与えます。
And it's also inspired.
そしてこれは霊によって書かれたものです。
This is one scripture we're going to keep going back to, but it's in 2 Timothy 3:16 to 17.
この次の御言葉だ、第二テモテの御言葉を見たいと思います。
And it says, All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
第二テモテ3章16節から17節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。
So this word inspiration here,
この霊感というこの言葉は、
It's not like something where, Some person has an elevated consciousness and receives some enlightenment.
これはただ人間がですね、何かこうある一つで悟りを得たとか、何かこう賢くなったとか、そういうことではありません。
When we look at the Greek at the original language, it means God breathed the breath of God.
このギリシャ語の語源を見るときに、これは神様が息を吹きかけられたという、そういう意味があります。
God breathed.The word of God into
神様の息吹なんです。
So the word of God is alive through His breath.
ですので、この神様の御言葉は生きているんです。
Amen. Isn't that amazing?
素晴らしいと思いませんか?
No other book like that. Amen. So the word of God is alive.
一番目のポイントは神様の言葉は生きている。
It is powerful.
そして力がある。
But we also call Jesus the living word.
でも同時に私たちはイエス様ご自身が生きた言葉であると信じています。
John 1:1-3 says In the beginning was the word and the word was with God and the word was God He was in the beginning with God All things were made through him and without him was not anything made that was made
ヨハネの1章1節から3節にあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。
So God is the author of the Bible. There is no, we cannot discredit that or disprove that at all.
神様がこの聖書の著者であります。それはもう間違いありません。
But when I was kind of studying a little bit and going through my basic doctrine course from PBC way long ago,
私が、ずっと前に、
I didn't say that.
今日のこのメッセージの準備をしているときに、私が、以前、通っていた、聖書学校の、ノートを見返したときに。
And it says there that the Holy Spirit, when it's talking about the doctrine of the scriptures, the doctrine of the Word of God,
この聖書についてのこの聖書の教理、教えを学びましたけれども、そこに書いてある言葉を見つけました。
The Holy Spirit breathed upon human vessels the very thoughts and words he wanted written.
聖霊様はこの人間の体を通して聖霊様の思いや言葉を吹きかけられました。
Which is amazing because you know God could have written it himself, like actually wrote the Bible out himself. He did that in the Bible.
これは、本当に神様はもちろん神様は全能なるお方なので、神様ご自身が自分でこう言葉を書くことができたでしょう。でも神様はそうしなかったんです。
He wrote the Ten Commandments on stone.
神様は十戒をこの石の上に書かれましたね。
And Daniel, he wrote on the wall for King Nebuchadnezzar, I think it was. I'm not sure which king it was, but he wrote on the wall.
ダニエル書の中にも神様はこの壁に書いたということが書き記されています。
But he decided to use humans.
でもここにあるように神様はこの人間を用いることを選ばれたんです。
Human channels.
人間を用いられました。
Because that is his whole point of creation and his whole point of the Bible is to have communication, to have relationship with us.
これは最初の創世記の私たちが人間を作られた目的に戻るんです。神様は私たちをと一緒に一対一の個人的な関係を持ちたかったからこそ、この聖書を作ることでさえ人間を用いられました。
So the Bible flows through human channels and it uses their emotions and their personalities and their frame of reference.
ですので、この言葉は人間の感情や性格やそのいろんな枠がありますけれども、それを流れます。
But the Holy Spirit guards and preserves each thought.
でも、聖霊様はそれぞれのこの考えや言葉を守られるんですね。
Each phrase and each word he guards from any error, any omission, or any inaccuracy.
その言葉に神様が伝えたいその言葉に間違いがあったりとか省略されたりとか不正確さがないように聖霊様はそれを守られるんです。
This is why the Bible has no contradictions and is harmonious from the very beginning to the very end.
ですのでこの聖書を見るときに聖書には全く矛盾がありません。
Hey, where does the Bible start?
聖書はどこから始まるでしょうか。
Obviously in Genesis, but it starts, the stories start in the garden.
このもちろん創世記から始まるんですけれども、この聖書はまず、エデンの園から始まります。
Where God is in communication and communion with Adam and Eve.
神様がアダムとイブを作られたその時、彼らは神様との本当に個人的な関係を持っている素晴らしい中にいました。
And then we go all the way to the end of the Bible in Revelations. Where does it end?
そして一番最後の黙示録まで、一番この世の終わりのところまで全てが書かれています。
It's in the same thing with God and all of his creation, all of his children gathered around him.
でもこれは神様が本当に作られたこの一人一人を家族として受け入れるため、神の子として受け入れるためのその愛が書かれています。
Worshipping and in communion and relationship together.
これは私たちが本当に神様を礼拝して、神様と一緒に関係を持つ、そのことが書かれています。
That is just so amazing.
素晴らしいです。
Because this book was written over a period of 1600 years.
この聖書は本当に素晴らしいです。1600年。
And it's not just one book. There's 66 books in here.
1600年の時を経ていますけれども、この聖書の中には66の書物があります。
40 different authors contributed to this.
40人近く以上の著者がこの聖書を書きました。
3 different languages.
そして、元々の聖書は3つの言語で書かれました。
And so there is no way that all those different authors over that period could have come to such A complete and harmonious book.
この1600年もの時を経て書かれたこの聖書がこのような40人以上の違う著者がいるのに、すべて最初から最後まで矛盾がなく調和が取れている素晴らしい書物はこの聖書の他にありません。
This is the work of our God for us.
これは神様の働きなんです。
And we can take so much faith and put so much security in that fact.
ですので私たちはこの聖書の神様の言葉に信頼することができる。
Has anybody ever heard of the Dead Sea Scrolls? Well, I said it in English. Dead Sea Scrolls. I'm waiting for the Japanese.
皆さん、この視界の中で発見された巻物の話を聞いたことがありますか？
Has anybody heard of those? Yeah. Yeah. So in 1947, there was a shepherd boy who threw a rock into a cave.
1947年にある、若い、羊飼いの男の子がある洞穴に来ました。
And he threw it into the cave, and it was in Palestine, I think it was.
パレスチナかな、mm. yeah. にあった洞穴に来たんですけれども。
And he heard pottery breaking.
彼はこうポンとある石を投げたんですね。そしたら彼はその石が何かに当たってこうガチャンと割れる音を聞いたんです。
And so when he went in there to look and see what it was,
それが割れた音がしたので、その男の子は何が割れたのかと思ってその洞穴に入ったところ、
he went and found these documents that dated back to the second century BC.
そのある巻物を見つけたんですけども、それがその、
BC、
紀元前2世紀までに、日付が、記されていたそのようなすごい古い巻物を見つけたんです。
And so in those documents, there was at least fragments of every Old Testament book except for Esther.
その巻物の中には、少なくとも、少しずつのその全ての旧約聖書、エステル記だけを除いて全ての旧約聖書がそこにあったそうです。
And up until that point, this was the oldest, documents that they had found for the Bible.
そして、この研究者によると、この彼が見つけたこの巻物は、今まで発見された巻物の中で一番古いものだそうです。そしてその中にはもうイザヤ書が完結した状態であったそうです。ですので、学者の人たちが、聖書の学者の人たちが、この一番古いこの巻物と、今発見された時点の聖書でどれぐらい違いがあるかを比べたそうです。
And they found it to be 95% identical, which is amazing.
その時点で 95% がその昔の聖書のままであるということが分かったそうです。
And that 5% was just like spelling mistakes or just like the slip of a pen.
そしてこのじゃあこの 5% は 何の間違いだったかっていうと単なるスペル綴りの間違いだったとかちょっと誤解があったとか本当にそれぐらいだったそうです。
And nothing to do with the actual message of the Bible.
この聖書の語られているメッセージ自体に、間違いは一切なかったそうです。
Is that amazing? This book
素晴らしいと思いませんか？
Stood the test of time.
この、たくさんの長い、時を経てもこの聖書は生き続けている。
It's the most loved book, but it's also the most hated book.
これは世界で最も愛されている書物でもあり、世界で最も嫌われている書物でもあるんです。
But it is also the book that God has given for us and given us to live by.
でも神様は私たちにこの聖書の御言葉を与えてくださいました。それは私たちがこの御言葉によって毎日の生活を生きることができるようになるためです。
So it's alive and powerful, but it's also trustworthy.
ですので神様の言葉は生きていて力があります。そして同時に神様の言葉は信頼できる。
Psalms 19 verse 7 says the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
詩編の19編の7節、主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。
It says Luke 16:17 too. It is easier for heaven and earth to pass away than for one dot of the law to become void.
ルカの16章17節、しかし律法の一つでも効力を失ったわけではありません。たとえ天地が滅びようと律法はびくともしないのです。
His words will never pass away.
神様の言葉は消え去ることがありません。
They are unchanging.
変わることがありません。
And that's what we can put our security and our trust in, amen.
ですから私たちはこの神様の御言葉を信頼することができるんです。
You know, diets are always changing.
この世の中にはびこっているいろんなダイエット方法は変わるでしょう。
Every six months, there's some new diet that you have to
try. 思いませんか？ 6 ヶ月後なんか新しいダイエット法がこう出てくるんです。
I was watching this YouTube video where they listed out all the diets of 2019.
ある YouTube を見てたらですね、2019年に紹介されたすべてのダイエット法がリストアップされているそんなビデオがありました。
There's some really good ones. There's some really crazy ones too.
まあいいものもあったんですけど、本当にこんなのやっていいのかっていうようなものもありました。
The one that got me was where if you put on, they had these special blue glasses
あるビデオはですね、本当にめっちゃ面白いと思ったんですけど、ありえないと思ったんですけど、このある青い眼鏡をかけると、
So I guess you have to bring those with you wherever, I don't know, but you put them on.
このブルーグラス、ブルーの眼鏡をかけると、
Yeah, so when you eat, you put them on, and then it makes the food look tasteless and unappetizing, so then you won't eat it.
食べるときにその眼鏡をかけると、なぜかその食べ物の味があまり美味しくなくて、あまりたくさん食べなくなるという不思議なメガネだそうです。
Yeah,
どうですか
It wouldn't work for me. I would eat anything. If it's chocolate, I'll eat it. It's no problem. Doesn't matter what it looks like.
私には多分無理だと思います。チョコレートがね、目の前にあると、どんなグラスをかけたとしても美味しく感じるから。
No. So diets are always changing, but this word is unchanging.
ダイエットは変わるでしょう。でもこの神様の御言葉は変わりません。
Yes, we can feed on this.
私たちはこの神様の御言葉から、糧をいただくことができます。
If we put on blue glasses and look at it, it's still going to be the same.
このブルーの青いメガネをかけたとしても、神様の言葉は美味しいです。
Yes, amen. Proverbs 30, every word of God is pure. Every word of God is true. He is a shield to those who put their trust in Him. Do not add to His words, lest He rebuke you.
箴言の35節から6節、神の言葉はすべて真実で、神は頼ってくるものを皆守ってくださいます。だから神の言うことに何かを付け加えて、嘘をついたと言われないようにしなさいとあります。
Yep. His words are true, so we don't need to add anything to them.
神様の言葉は真実ですから、私たちが付け加える必要はもうありません。
We need to be careful of people who say, I have this new revelation.
なので周りの人々がもしかしたら、分かった私という人に気をつけないといけないんです。
Because it clearly says, don't add to his words.
もしその人が御言葉に何かを付け加えているのなれば、それは間違っています。なぜなら、神様の言葉はすべて真実で付け加える必要がないからです。
Don't make your own opinions.
その自分勝手なこの意見を作らないように気をつけましょう。
Look into the word.
御言葉に戻ってください。
Base your opinions, base your life on what it says here.
自分の意見、私の人生をこの言葉に根ざしましょう。
Yes, so it's alive and powerful. We can trust it. And the third one is the word of God feeds your spirit.
神様の言葉は生きていて力があります。私たちは信頼することができます。そして三つ目は、この神様の言葉は私たちの霊を養ってくださいます。
So we're three parts. Everybody knows that, right?
皆さんもご存知の通り、私たちは三つのものからできています。
So body, soul, and spirit.
体と心と霊の三つからできています。
And so our body was obviously made to relate to creation. We enjoy creation through our body.
私たちの体はこの神様が創造してくださったので、この世を楽しむことができるように神様は作ってくださいました。
And our soul is our mind and our will and our emotions.
私たちの心は私たちの感情や思い、意志、そのようなものがあります。
And so we relate to God in that way, but we also relate to others.
もちろんこの神様とも関係を持ちますけれども、私たちは周りの人とこれを用いて関係を持つことができます。でも私たちが本当に神様と関係を持つことができるのは私たちの霊です。でも私たちはこの世に生まれた時に、生まれてきた時に霊的に死んだものとして生まれてくるんです。なぜならこの罪があるから、私たちは霊的に死んだものとして生まれてきました。
アダムとイブ、when they sinned, they were dead. Not obviously in their bodies, although their bodies began to decay, but they were dead in their spirits.
アダムとイブが最初にこの罪を犯したので、私たちはその子孫として罪を持って生まれたものとなります。そしてその罪が入った瞬間に、アダムとイブは彼らが持っていたこの個人的な素晴らしい神様との関係が断ち切られていました。
But what happens when we accept Jesus' salvation?
でも私たちがイエス様の救いを受け取るときに、
What happens when we accept the blood on the cross and the veil that is between us and God is torn away?
イエス様の十字架によって、私たちが神様と私たちを隔てていたこの幕が破られましたね。
What happens?
それを信じるときに何が起こるでしょうか。
Our spirit is made alive.
私たちの霊が生き返るんです。
Man, Ephesians 2, we're going to read the whole thing. Ephesians 2, 1 through 5. Yuki, just for time, I'm just going to have you read it in...
エペソの2章1節から5節、時間の関係に日本語だけでお読みします。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。 私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、在庫の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。
So God in His great mercy has taken us from death to life.
神様の大きな素晴らしい恵みによって、私たちの霊は死から命へと変えられました。
We can now be alive through the power of the Holy Spirit.
私たちは聖霊様の力によって、この生きた霊を生きることができます。
And that means that we can consider ourselves dead to the power of sin.
これはどういうことを意味するかというと、私たちはもう罪の死の中に歩むことがないということです。私たちはこのイエス様の十字架を通して、この霊的に生きたものとして神様と関係を持つことができる。私たちはこの生きた言葉を受け取ることができます。でも問題がある。
And I encounter this all the time.
でも私自身が本当にいつもぶち当たります。
So when we become saved, when we say yes to Jesus and His gift on the cross,
私たちがイエス様に、私はあなたを受け入れますと、あなたの十字架を信じますというときに、
then we are living through the Spirit. We become Spirit-led.
私たちはこの肉に死んで霊に生きるようになります。
But what about our soul?
でも私たちの心がどうなってるんでしょう。
What about our mind and our will and our emotions?
私たちの思いや意思や感情はどう動くんでしょうか。
What about what we think and what we want to do and what we feel?
私たちがこうしたいなとか、私たちのこの肉の欲求には、それには一体何がそこの時に起こるんでしょうか。
Up until that point, we've just let those things, our mind, our will and emotions,Guide our life.
イエス様を信じる前は、私たちはこのような肉の思い、こうしたい、私がこうしたい、私の思い、私の意思、それによって人生を歩むものでした。でも私たちがイエス様を信じた瞬間に、私たちの霊が生き返り、私たちはこの霊によって導かれて生きるものに変えられました。
So do you think our soul is just going to say, oh,Please go right ahead, Spirit. Do whatever you want. Take over now.
私たちがそのイエス様を信じた瞬間に、私たちのでは思いはその瞬間から、あ、もうすべて霊にお任せしますから、もう霊が思う通りにやってくださいと私たちの心は言うでしょうか。
In my life, I'm just saying right here personally.
正直に言いますけど、私の人生の中では。
No.
そうじゃないです。そうじゃない時がたくさんあります。
There's constantly that fight with what we want to do.
常に私たちのこの肉の思いとこの霊の思いが戦っているんです。
And what God wants for our lives.
私たちの神様が私たちに望んでおられることと、私がやりたいことが戦う時があるんです。
It says in Job's 32:8, this was great, but there is a spirit in man, obviously.And the inspiration of the Almighty giveth them understanding.
でも呼ぶ記の中にこのような素晴らしい言葉があります。しかし人の中には確かに霊がある。全能者の息が人に悟りを与えるとあります。
So they're connecting the spirit of man with the inspiration, the God breath, the breath of the Almighty.
ここで語られているのは、神様のこの息吹が私たちの霊に吹きかけるよという、それことを言っているんですね。
We don't have to rely on our selfish thoughts or our selfish ambitions or our selfish feelings.
私たちは自分の思いや自分のこうしたいという思いに頼る必要がないんです。
Because it says that the engrafted word of God is going to save our souls.
なぜならこの私たちはこの霊によって、霊の思いが私たちを救うよとあるからです。
So as we feed our spirit, as we feed upon the word of God.
ですので私たちは常にこの神様の御言葉から養い、栄養をいただき、糧をいただかなければいけません。
Our spirit is able to understand and be able to receive illumination from the Holy Spirit.
ですので、そうすることによって私たちはこの御言葉を読むときに、本当に霊的にこの悟りを神様から与えてくださるからです。
But let me tell you, it doesn't happen all at once.
でもこれは一瞬で起こるようなことではないんです。
Who else has experienced that? Am I the only one?
私だけですかね。すごい時間がかかるような気がするのは。
No. Yes. Exactly. But we can find our We can find what Jesus did, and we can use what He did as an example.
私たちはイエス様がしてくださったことを見るときに、私たちはイエス様のことをもっと深く知ることができます。
You know, when Jesus was tempted, what did he do?
イエス様の人生を見るときに、イエス様ご自身が、誘惑に遭われました。
You know, Satan came to him in the desert and tried to tempt him.
サタン、悪魔がイエス様のところにやってきて、彼を誘惑しましたね。
And what was Jesus's answer?
イエス様はどのようにそれに立ち向かわれましたか？
His first part is, it is written.
最初に聖書にこう書かれてあるとイエス様はおっしゃったんです。
He went back to the word of God.
イエス様ご自身がこの神様の御言葉に戻られました。
And he said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.
イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるとはっきりおっしゃったんです。
Because the word of God is powerful and is alive.In us.
なぜならイエス様は私たちの、私たちのこの人生のうちにこの神様の言葉が生きていて力があると知っていたからです。私は次の、ヘブル書の言葉を何度も読んだんですけれども、おそらく小学生の時に暗唱聖句で丸覚えしたと思います。
But I was just so amazed by what was written here.
でも、見返したときに本当に、改めてこの素晴らしい御言葉に気づきました。
It says, For the word of God is alive and powerful.
ヘブル書の4章12節から13節、ここに神の言葉は生きていて力があるとあります。
It is sharper than the sharpest two-edged sword.
そして、もろ刃の剣よりも鋭い。
And here's the part, piercing to the division of soul and spirit.
この魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通すとあります。
Of joints and of marrow, and the stirring, sorry, the thoughts and intentions of the heart.
そして心のいろいろな考えや計りごとを判別することができる。
So here it is. Here's what the word of God does.
これがこの神様の御言葉がする素晴らしい技なんです。
It separates our unredeemed thoughts, our unredeemed emotions, our unredeemed, feelings.
私たちのこの肉の思いや肉的な感情や欲求を差し通す。
And it separates that from what God wants for us.
そしてそれだけではない。神様が思っていらっしゃること、神様が私たちにご計画されていることを判別するとあります。
What God says about us.
神様が私たちについて何を語っているかを判別する。
What God feels for us, what God wants for us.
神様が私たちに対して感じておられること、神様が私たちに対して語りたいと思っておられることを判別するんです。
Yes, it's going to divide between what you think is right and what God wants.
私たちが正しいと思うことではなく、神様がこれは正しいと思うことを聖書の御言葉によって判別することができるんです。
It says, the very end there, it says, in discerning the thoughts, which is of course your mind, the intentions, which is your will, and then the heart, which is the seat of our emotions.It's right there.
ここに書いてあります。心の私たちのこの思いですね、考えや計りごとを判別することができるとあります。
This is what the word of God does for us.
これが神様の御言葉なんです。
This is when we get thoughts in our mind from Satan saying you're not good enough.
私たちはこの思いの中で悪魔の攻撃に遭うときに、お前は本当に足りないよ、もっともっと使えないものだよと、そのような思いの攻撃が来るときに、
This is the way it's always going to be. It's never going to change.
もしくはもうこの人生ずっとこの先お先真っ暗、もう変わることもない、いつも同じと思うときに、もしくは私がこの負った傷はもう癒されることはない、この傷とともに一生生きていかないといけないと、そのような絶望に遭うときに、
We can defeat those lies of the enemy with the active, powerful sword of God, the word of God that separates the soul and the spirit.
この私たちはこの生きている力がある諸刃の剣よりも鋭い、この関節と骨髄の分かれ目を差し通す、判別することができる神様の言葉を用いて打ち勝つことができます。
So it's up to us.
ですので私たちにかかっているんですよ。
It is. Are we going to feed our spirit or are we going to feed our soul?
私たちは何によって養われるかは私たちにかかっているんです。
How much time are you going to spend in the word?
私たちがどれだけこの神様の言葉に時間を注ぐんでしょうか。
How much time are you going to spend with Jesus?
イエス様と時間をどれだけ過ごすんでしょうか。それにかかっているんです。
This is how we are fed. This is how our spirit grows strong.
私たちはそれ以外に神様から養っていただくことはできないんです。
This is how we can be thoroughly equipped for every good work.
これがあるからこそ私たちは整えられ、良い働きをすることができるようになるんです。
2 Timothy it says the man of God may be complete. This is through the scripture.
第2テモテの先ほどの言葉に戻りますけれども、神の人がすべての良い働きのために十分に整えられるとあります。
Obviously, the scripture is for us, but it's also so that we can be equipped for every good work.
もちろん神様の御言葉は私たち個人のために用意されています。でもこれはそれだけではない。私たちが良い働きをするためにとあります。
So that we can be complete, body, soul, and spirit.
そして私たちがそれを受けるときに養われるときに私たちのこの体そして心そして霊が完全なものとなるためです。
I have just been so encouraged just in studying for this message.
私はもうこのメッセージを準備するだけで本当に大きく励まされました。
That we meditate upon his words.
私は本当にもっとこの神様の言葉を、に本当に時間を取りたいです。
It's not like going through a fast food drive-through, which I was going to do this morning.
これはマクドに行ってこうドライブスルーに行くようなそのようなものではない。
I was going to get my little McDonald's happy set or something, you know, put it on up here.
実は今日このメッセージをするためにマクドに寄ろうと思ったんです。ちょっと時間なくて。
Everybody else had the same idea apparently, because the line was super long.
おそらくこの日曜日の朝みんな同じようなことを考えてたんだと思います。もうめっちゃ今日朝混んでたんです。
But God wants to spend time with us. He wants us to be in His Word, to receive these words into our spirit. Not like fast food where we just scarf it all down, we're done.
神様の私たちへの願いは、私たちがマクドナルドのドライブスルーのような一瞬の関係ではなくて、本当に神様の言葉、神様の時間を本当に一緒に過ごしてほしい。それが神様の願いです。
Of course, we all know fast food is not good for you.
もちろん皆さんもこのファストフードは体に良くないってことは知ってますよね。
We need some whole grains. We need some vegetables.
私たちは野菜が必要。そしてこの、なんだっけ、whole grains.
Whole grains.
全粒粉？なんていうの？あの白い小麦粉じゃなくて茶色い小麦粉。
There you go. That's great.
玄米が必要。
Yes, 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 yes. Because that is how our bodies are going to be fed and grow strong.
私たちがこの神の言葉に時間をかけるから、それによって私たちは十分に養われることができます。
And then it's also as our spirits through the word of God.
そして私たちの霊がこの御言葉によって養われます。
If everybody could stand, please.
どうぞ皆さんお立ち上がりください。
Maybe I'll have the piano if that's okay, Joanna. 2 Corinthians 4:16 says, "This is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day."
第2コリントの4章16節にこうあります。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。
神様の言
葉は生きていて力があり、どのような状況にも当てはまる素晴らしい言葉です。
It says in Psalms 19, I'm going to read again, The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
詩編の19編の、御言葉をもう一度読みます。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。
Sometimes when we read the Bible, there's certain things that pop up and you're like, oh, yeah, that was for me.
たまにですね、こう私が聖書を読んでいるときにある箇所だけがポンとこう飛び出して、ぴったりっていうときがあるんですね。
And that's God speaking to our spirits.
これを見逃さないでください。神様があなたに語っておられるんです。
He wants to be us to be rooted in the Bible, rooted in Him.
神様は私たちにこの神様の御言葉にしっかり根を下ろしてほしいと願っておられます。
Because the Bible is the love letter for us.
なぜならこの聖書は神様からの私たちへのラブレターだからです。
Just like we sang that our foundation is on the love of God.
先ほど歌ったように私たちのこの土台はこの神様の揺るがない愛にあるとあるように。
So I just like to pray for everybody today.
今日皆さんのためにお祈りしたいと思います。
That we would, that we would make Jesus the living word the center of our lives.
私たちのこの神様を人生の中心にしたい。
I just want to take a moment. I know everybody's standing, but I would just like to take a moment and if just let the Holy Spirit speak to you.
今少し時間を取ってこの聖霊様に一人一人のうちに語っていただく時間を持ちたいと思います。
Maybe there's times in the scripture you've read something you'd be like, oh, no, I can't do that.
もしかしたら皆さんの中である聖書の御言葉を読んだときに、あ、私にはこれはできないなとこう拒否したことがあるかもしれない。
But His love is true. His word is pure and true.
でも神様の愛は 真実で、そして神様の言葉は純粋で清いものです。
And then when we follow His commandments,
私たちがイエス様、神様の教えに従うときに、
there is great blessing.
素晴らしい祝福が待っています。
There is great freedom.
もう自由が待っています。
Man, let's just take a moment right now.
少し時間を取ります。
天のお
父様、あなたを信頼できることありがとうございます。
Thank you, Lord, that is alive and powerful.
あなたの御言葉には力がある、生きている力がある言葉であることをありがとうございます。
And each person's life here today.
この一人一人の人生に、
And Lord, we receive the engrafted word of God to save us.
あなたの御言葉が働いてください。そしてあなたの御言葉を通して助けてください。
James 1:21, we receive the engrafted word of God for the saving of our souls.
私たちの、この、
engrafted word of God. James
1:21. 私たちの御言葉が私たちを作り変えてくださることありがとうございます。
Yes, Lord, we thank you, Lord, that it is through your words that creation was formed, Lord, through you.
あなたの御言葉、あなたの言葉によって私たちが、創造されました。
I thank you, Lord, that we can trust everything in this Bible.
あなたの言葉、書かれているこの聖書を信頼できることをありがとうございます。
That you are not, that we are not alone.
私たちは一人ではない。
That we have your word.
私たちには本当にあなたの言葉が与えられていること。
We have the Holy Spirit living inside of us.
聖霊様が私たちのうちに住んでくださっていること。
And Jesus, your blood was shed so that we could have freedom.
そしてイエス様、あなたの十字架の血潮によって今私たちに自由が与えられていること。
The Spirit of the Lord is there is freedom right now.
この霊があるところに自由があるとあるように、それを今宣言します。
In every situation that people are facing right now.
このどのような状況にあったとしても、
The Spirit of the Lord brings freedom.
神様、あなたの霊がこの状況に自由をもたらしますように。
And your words are living and powerful, and we can receive freedom from them as well.
あなたの御言葉には、あなたの御言葉は生きていて力があります。そこから私たちは本当に救い得ることができます。
Oh, we thank you so much for your word.
あなたの言葉を本当にありがとうございます。
We put it as the foundation of our life today, the foundation of 2020.
この2020年、私の人生を、私の人生の土台をこの神様の御言葉の上に置きます。
We're going to follow your words. We're going to seek your words.
あなたの御言葉に従います。そしてまたそのあなたの御言葉を本当に探し求め続けます。
We're going to long for your words. They are living water.
あなたの本当に生ける水をしたい求めます。
Lord, all we want is more of you.
あなたをもっと求めます。
We give our lives to you today.
そして今本当に私の人生をあなたの前にお捧げします。
We give 2020 to you as well.
そしてこの2020年もすべてあなたに本当にお委ねします。
Let your will be done.
あなたの、あなたの、意思がなされますように、御心がなされますように。
Thank you for each person here, Lord.
今日のこの一人一人をありがとうございます。
Bless them, Lord, in Jesus' name.
どうぞ祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
Amen.